皆さん、こんばんは。放課後ラジオ第1回です。私は、職員室インサイドの人、ことよしです。仕事はですね、キャリアアドバイザー。資格としてはキャリアコンサルタントというお仕事をしております。9月1日に試験放送をやりました。で、その時はですね、キャリアコンサルタントっていうのはどんな仕事かっていうのをお伝えしてたんですけども、今日は一体ここで喋ってるヨシという人がどういう人なのか、興味を持っていただいた方もいるんじゃないかと思いまして、そのことについて今日はお話ししていきたいと思います。前回に引き続きですね、久喜さんにも来ていただいてます。初めての方も現在はおられないんですけど、ご紹介いただければと思います。
はい、こんばんは、久喜です。よろしくお願いいたします。
よろしくお
今、
願いし
本人さんだけなので、自己紹介以上です。
ます。さてさて、じゃあ次参りましょうか。今日は自分のことをお話しするんですけれども、キャリアカウンセリング的に、自分が相談者と。で、久喜さんの方がカウンセラーという設定でよろしいでしょうか。
はい、そうですね。はい、今日はぜひぜひそのようにお願いし
では、久喜さんの方からお願いいたします。
今日はですね、ヨシさんの素顔に迫るという題目でですね、放課後ラジオということでありますけれども、まずヨシさんではどんな人なのかをですね、ちょっとお聞きしていきたいと思うんですけれども、まず最初にご出身からじゃあお聞きしましょうかね。
はい。今は北海道に住んでるんですけど、生まれは大阪府なんですよね。
あ、そうなんですか。大阪
はい。
どちらで
箕面ってご存知ですか？
すか。ああ、わかります。箕面の滝、箕面の猿。
もう、猿って高校の時は呼ばれてましたね。あんな山奥から来よったみたいな感じで。
なるほど。じゃあ、大阪、高校まで大阪ということですか。
はい、そうです。
あ、そうなんですか。
はい。
私も大阪なんで、はい。じゃあ、ここで関西弁というわけにもいかないので、
でも僕出るかもしれない。
はい。行きたいと思うんですけど、あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、小さい頃はどんな感じのお子さんだったのか、まずそこからちょっとお聞きしてみようかなと思うんですが、いかがでしょうか。
小さい頃って言ったらどれぐらいまで遡ったらよろしいですか
そう
ね。
ですね。まあ、小学生ぐらいからでしょうかね。小学生の頃、ヒーローっていらっしゃいました、ヨシさん。
ヒーローはやっぱりウルトラマンでしたね。
ウルトラマンね。
はい。
ああ、なるほど。そのウルトラマンのヒーロー、なぜにゆえにヨシさんにとってヒーローだったんでしょ
やっぱりこう人間をこう襲ってくる怪
うか。はい。
獣をですね、どんどんやっつけるっていうのが、
ああ、なるほど。
正義の味方っていうのはやっぱ良かったですね。
正義の味方なんですね。
はい。
他にいらっしゃいます？ウルトラマン以外に。
ウルトラマン以外に、人間でってことですかね。
まあ、何でもいいんですけど、ヒーロ
ヒーロー。
もしくは尊敬する人ですね。
尊敬する人。小学校4年生の時の先生がすごく
あ、なるほど。
尊敬っていうか、クラスがまとまってていい感じで、それが1年で転勤されていく時みんなで泣いてましたね。
ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、その先生に憧れて先生されてるとか。
いや、それは全然
そ
な
れは
い
違
で
う。
す。ないですね。はい。
まあ、じゃあ、小学校の頃はどんな感じのお子さんでしたですか？物静かに本を読まれてるとか。
学校では優等生。
お、さすがですね。
学校では優等生なんですけど、
はい、
放課後は周りが全部田んぼだったんで、
はい、
その中を走り回ってましたね。
ああ、そうなんですね。
はい。
田んぼ。
で、冬になるとですね、
ええ、
稲わらがこう、田んぼの中央に積み上がさってるんですよね。
ほうほうほう。
そこで基地ごっこみたいなことして遊んでましたね。
基地ごっこみたいなね。結構活発にじゃあ動かれてたって感じ。
はい。
うん、なるほど。
それで、農家の人に怒られましたね。
あ、そうなん
です。そんなとこで会うなーって言って。
基地ごっこね。ああ、いいですね。まあ、小学校の頃はそんな感じで。
はい。
遊び回ってたと言いながらも優秀だったと、
うん、
優等生だったということなんですけど、じゃあ中学、高校、このあたりはいかがでしたですかね。
中学校はですね、
はい、
これも結構勉強頑張って優等生だったんですね。
すごいですね。
で、最初はなんていうんですかね、当時こう、ラジオみたいのをこう自分で作るっていう。
はいはいはい。
電子工作って言ったらいいんですかね。
はい。
それをこうやってましたね。
なるほど。
で、免許の。
電子ブロックっていうのが私の小さい頃にありましたけど。
ああ。
そういうのではないんですね。
ハンダゴで使ってやるやつ
ですね。ハンダゴです。
はい、
ホイールを巻いてみ
た
いな。
はい。
はい、すごいです。
で、中学2年の時なんですけど、
はい。
音楽の先生がですね、
はい。
あれ、転勤してきやったんだったかな。
はい。
なんか、声楽科の先生で、授業の最初にロボローとなんかこう歌われるんですよね。
へえ。
で、次にじゃあクラシックかっていうと、はい、イージーリスニングのポール・モーリアとか、
はいはいはい、
かけてですね、なんかこう音楽の楽しさをこう教えようっていうのはなんか、
ああ、なるほど。
そんな、そのクラシックでは全然ないんですよね。
うん。
で、そのうち器楽部っていうクラブを作りはってですね。
はい。
まあ、今は吹奏楽が盛んですけど、それもなかったので、はい、とりあえずみんなで楽器を演奏しようっていうの、はい、そういうクラブを作ってくださって、はい、で、僕はそこに最初、ドラムというか、
はい。
そうですね。ドラムを叩いてましたね。セットじゃないですけど。
そのドラムを叩くきっかけは何かあったんですかね。
なんかね、リズムの取り方がうまかったみたいです。
あ、そうなんですね。いや、憧れますね。私はリズム感ないので。
そうなんですか。で、その後、まあ、なんか お金で買いはったんですね。トロンボーンとか、
はい、
トランペットとか、こう楽器をこう、はい、クラブの中に入ってきて、うん、で、まあ、一応こう吹いてみるんですけど、これがなかなか音が出ないんですよ。
はい。
で、本当は花形のトランペットとかこうやりたかったんですけれども、音が出なくて、
なるほど。
唯一音が出たのがトロンボーンだったんですよ。
あ、結構でもトロンボーンも難しいですよね、あれ。
音程取れないですけどね、あれね。
ねえ、なかなか。
そんな目印がついてるわけでもないですよね。
ないですもんね、あれね。伸ばしたり、引っ張ったりみたいな感じでと思うんですけど。
多分音はね、取れてなかったと思うんです。
ええ。
で、 その本先生は、うまい下手とかそういうのは全然気にしなくて、
はい、
それとみんなで音を作って楽しもうっていう、うんうん、こう誰かがアイデアを出して、はい、こういうアイデアで言ったらどうだって言ったら、うん、それやろうやろうっていうような感じで、
はい、
なんかみんなで和気あいあいとこうやってるクラブ活動で、
ね、まさに音を楽しむっていう感じなんですかね。
はい、そうですね。まあ、下手くそは下手くそだったと思うんですけど、で、3年生の時の学校祭で舞台に立たせてもらって、その時司会まで自分やったですね。
あ、そうですか。司会もやられたんですか。
司会もやってですね。
すごいね。
うん、S に行ってましたね、一人で。自己満足の極致みたいな。
いやいやいや、でもいかがでしたですか、まあ司会もやりながら舞台に立つお気持ちなんかはどんなお気持ちだったんですかね。
あの時は舞台立つ人の気持ちが分かってる気しますね。
お、
恥ずかしいんじゃないかと思ってたんですけど、
はい、
いや全然なんかその終わった後のなんか喜びとか、お客さんの反応を見る喜びとかなんか楽しかったですね、
はい、なるほどね。そうなんですね。まあ実は私もあの司会を会社の中でイベントでやったりですね。
ああ、そうですか。
結構楽しいんですよね。あれね、意外とね。
ああ、結構いじられたりするんですか。参加者の方
は。はいはい。まあ私の場合はあの、化粧品会社のビューティーアップコンテストっていうことでしたけども、
あ、
まあ、外国も来られるので、ちょっと外国語でいじったりですね。
あ、そうやってこう盛り上げられるんですね。
盛り上げていくとかね、時には関西弁まで入れてしまって、はい。
ビューティーコンテストでね。
そうなんですよ。なかなかね、たまたまあの私の横にはあの外国人の女性スタッフがついてくれて、彼女が中国語と英語でだいたい喋るスタッフ、はいはい、まあ毎年変わるんですけども、ついてね、しながら。楽しくできたので、まあ今、ヨシさんのお話聞きながらね、ちょっと思い出したりしちゃったんですけども、
うん、
ヨシさんの方はまあ舞台に立って、その、恥ずかしいというよりも、どっちかというと、楽しさ、
はい、
そういったものを感じたということなんですよね、
うん
うん。それで何か人生は変わりましたですかね、この舞台に立ったお気持ちと、その後の。
うん、怖いもの知らずという感
じ、ね、あ、そうなんだ。
そんな感じになって、有頂天になってましたね。
じゃあ、それからの人生は怖いものなしという感じで、今まで来られた感じでしょうか。
いや、それがですね、高校の時にへし折られるんですね。
あらら、そうなんですね。
はい、
何が
中学の時の授業って、大体、授業中に理解して試験前にちょっと勉強したら、
はい、
そこそこ点が取れてたんですけど、こう授業自体がわからないという世界に入ってきました。
高校になって
ですか。はい、でまあ一生懸命こう特に英語を予習するわけなんですけど、
はい、
単語引いててなんか終わってしまうみたいな感じですね。
おお、なるほど。
ちんぷんかんぷんで。で、最初はこう部活もやりたいからとか思ってて。
はい。
吹奏楽部なかったんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。
で、何をクラブは活動はされたんですか、高校時代は。
山岳部っていうのに入ったんです
よ。山岳部。
はい、
全然違いますよね、今までと。
でも、なんですかね、YMCA ってご存知ですか。
はい、わかりました。
YMCA が主催してるキャンプなんかにこう、結構、
なるほど。
親が行かしてくれてて、それで、じゃあ、そういう方面に行ってみようかということで。はい、山岳部に行っ ったんですけど、
はい、
これもまたね、いきなり30キロ担いで練習するんですけど、
はい、
階段を乗ったり降りたりするんですけど、
あ、過酷ですね、それは。
もう全然そっちも ついていけなくて、帰りの電車で寝て、帰って寝て勉強にならないっていうような状態になって、これで勉強も部活もどっちもダメだっていうので、夏に一回、赤岳だったかな、
はい、
登山に一回行って終わりにしました。
はい、ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあもう山岳部とはそれでお別れになってしまった。
はい。
で、次に何かスタートされました？
いや、そっからはプロ歴史ですね、高校時代はずっと。
え、何ですか？もう一度。
黒歴史ですね。
黒歴史ですか？
はい。
今まで優等生、小学校、中学校、優等生だった。
はい。
よしさんがそこから黒世界に入っちゃったと。で、それはどんな感じなんですか？黒い歴史。
なんでこんなに頑張ってるのに自分は報われないんだろうっていうふうに思って、勉強がどんどん嫌になっていって、
はい、
はい、3年ぐらいになったらもうちょっと休みたいって思いを休んでたりしましたね、
うん、ああそうなんですか、はい、学校を休まれたって感じ、
はい、
これはどれぐらいお休みされた感じなんですか？
月に1回ぐらいですかね。
ああ、月に1回ぐらいですか。じゃあ、続けて休むということではなくて。
うん、
休みの時はどんなことをされてる
の？ベッドの中でずっとこう。
ずっと。
うずくまってるような感じでしたね。
ああ。そうなんですね。そこから脱出できた何かはきっかけはあるんですか？
そこから結局あの卒業するまでそんな感じで、
ええ、
まあ大学は受けたんですけど当然受からずですね、
はい、
あの予備校に通わせてくれって頼んで、
はい、
予備校に1年通ったんですよ。
はい。
で、そしたらそこで予備校の先生ってやっぱりこうエンターテイナーっていうのか、
うん、
カリスマ性があるというのか、
はい、
なんかそういう方多いんですよね、
うんうん、
で英語の先生だったんですけども、あの英語の授業はちょっとで時事問題とかなんかいろんなことについてこう語ってくれて、
はい、
こう知的好奇心を刺激するような方だったんですよね、でそれで、ああこれは大学行ってぜひとも勉強したいっていうふうに思うようになったんですよね、はい、で苦手だって英語もその先生のおかげで、あこういうふうにすれば理解できるんだって分かって、
すごいですね、でもその出会い。
はいはい。
じゃあそこから、そのままそう、じゃあ1年だけ浪人してから大学に進まれたって感じ。
そうですね。
あ、そうなんですね。
はい。
大学はどちらの方へ行かれたんですか？
北海道なんですよ。
あ、大学から北海道で。
はい。
そんな感じなんですね。
二十歳ですね、これね、二十歳の時に。二十歳の時になんか青函連絡船に乗って。
あ、青函連絡船、当時ね、私も乗りました。
なんかあの、そうだそうだ、司馬遼太郎さんの龍馬が行くにを読んで、
はい、
ちょっとこう、坂本龍馬気取りでですね、連絡船の甲板で風に当たりながらこう、
はい、
俺は喉第一北海道みたいな、なんかそんな感じで、
なるほどですね、
行ったのを覚えてますね。
ああ、じゃあ龍馬が行くというその気分北海道の大学へ、
はいはい、
かれたわけですよね。
はい。
大学では何を専攻されたんですか？
変わってて、
はい、あの、
まず最初学部が決まってないんですよね。
あ、学部決まってないんですか？
はい。で、選べるのが、経済と、
はい。
文学部の心理と、それから教育と、この三つの中から選べます。ただし、
はい、
あの、1、2年生の時の成績順で選べますっていう、そういう仕組みになってたんですよね。
すごい学校ですね、でも。じゃあ、まず大学に入ることだけで入学すると。
まあ、文系2類とかいう、なんか枠組みがあって、
はいはいはい、
それで入ったんですね。
で、1、2年の成績で選ばれたのは
一番人気のない教育学部でした。
教育学部は人気なかったんですか、そんなに。
誰だったかに言われたな。よっさんだったら、なんも経済入れるやんって、
うん。
経済行った方がいいんじゃんとか、なんか言って言われたんですけど、当時、あの、その、基礎ゼミって言ったかな、
はい、
あの、3年生の時に、
はい、
2年生の時に、はい、学部のことを知ってねっていう宣伝のようなゼミがあったんですよね。
はい、
そこで面白い先輩に出会って、
はい、
熱烈歓迎されたみたいな感じで、ね。
なるほど。この面白い。
引っ張られて。
で、教育学部へ。
はい、教育学部行きました
ね。行かれたわけですね。なるほど。そこで教育学部では特にどんなことを、まあ、学ばれたというか、研究されたとか、どんな感じだったんでしょうか。
教育学部の中にあるんですけど、
はい、
全然教育じゃなくて、
ええ、
あの労働問題を扱ってるような、
はい、
あの労働者の人たちのことを、うん、社会学で解き明かそうっていう。教育とは名ばかりで、全然関係のない働く人のことを研究するみたいな、
はい、
そんなところで勉強してました。
これはまだでも全然この学部の名前とは似つかないお勉強ですよね。
そうなんですよね。しかも教育社会学とかついてますけど、全然その教育のみじもないっていうかね。
ちなみにじゃあ卒論のテーマなんかはどんなテーマで卒論書かれた感じ？
あの当時のゼミのトップだった先生が倉敷っていうところの研究をされてたんですよね。はい、
あの岡山県。
そうですね。
はい。
で、なんで倉敷なんですかって聞いたら、よし君、倉敷っていうのはね、
はい、
あの明治から今の日本までの産業が全部ある町なんだよって言って、
お
労働者の町なんだ。
はい。
しかも工業地帯なんだ。
あ、今そうなんだ。
で、まあ、戦時中は、あの、飛行機作ってたぞと、ここが戦後はこう、
はいはい、
三菱の自動車に
行った
んですよね、
はいはい。なるほど。
で、明治の時は、倉敷紡績って、プラボーっていうのが
あって、はい、プラボーです。はい。
その繊維を、
うん、
製品を作ってたと。まあ、確かにそうだね。明治からの日本が凝縮されてるのかな、とか思って。うん、
なるほど、なるほど。で、労働者関係の卒業論文を書かれたって感じ
ですね。そうですね。調査員に向かって調べてもらって、まあ、お父さん、お母さんのこう考えてることっていうのは何だろうとか、
はい、
何を生きがいに働いておられるんだろうかとか、
はい、
価 値観はどんなものを持ってられるんだろうかとか、いうのを、まあ、ヒアリングして、これもね、いきなりっていうか、地図を渡されて、ここの家行って、1、2時間聞いてきてくださいみたいな感じで、ね、飛び込み営業みたいな感じで、ね、鍛えられましたね、あれはね。
それを毎日何軒か回るわけですか。
まあ3軒回ったらいっぱいですかね。
じゃあ1時間2時間お話を聞くような、
はい、
そんな状況で
アポ取りをして行って、
ああ、
ほとんどオープンアンサーのクエスチョンのなんかが全然必死なんて書き取りながらなんかやってました。はい、
すごいですね。でもそれはまさにこれ人の子の人生への一つの賭けというか、
はい、
そういったものになったんでしょうかね。
そうですね。高校のへこんでた時に、
はい、
頭の中になんか自己実現というあれ、はい、倫理かなんかで習ったんでしょうね、
はい、
そういう言葉があって、それがぐるぐる回ってまして、
あ、
それがなんかこう大学の時のそういう価値観とか生きがいとかなんか、うん、そういうことを調べてみたいんだっていうところにこうつながっていったと思います。
なるほどね。まあ、そういった中でじゃあ大学はその卒論で卒業される。
はい。
その間に例えばクラブ活動とかはその間はされてないんですかね。
ですね、ボランティアで子供と一緒に遊ぶっていう、
はい、
そういう活動をやってましたね。
これは何かグループがあって、そういうのボランティアグループみたいなのがあって、はい、子供とみたいな、そんな感じだった
ね。はい、そうですね、うん。なんか唯一教育らしいことやってましたね、そこね。
そうかそうか。教育学の勉強しながら子供と一緒に遊ぶ。
はい。
そこの中で何か得られたことなんかはどうだったんでしょうかね。子供たちと遊ぶ中で気づかれたこと。
でもそこもね、その活動もね、自分の中では、こう、どんどんなんかいろんな役職が降ってきてですね、
はい、
それを背負いきれずになってギブアップしたっていう嫌な思い出としてあって、
嫌な思い出としてあって
、あんまりそこで子供と遊んで楽しかったとかそういうのはないですね。
あ、じゃあ、まあ、いろんな役が回ってくる、
はい、
役割だったり障害役割だったりいろいろなことをやらないといけない、はい、それに対してギブアップしてしまう、
はい、
なんですかね。
それよりなんかゼミやってる方が楽しかったですね。
ああ、そうなんですね。
はい、
ゼミで飛び込み営業のように聞いて回るというふうな。
普段はずっと1週間に一度こう本を一緒にみんなで読むっていう形のゼミだったんですけどね。
じゃあその本を読んで知識を得たり、また実際に飛び込み営業で行って、
そうですね、
ようにしてお話を聞かせてもらったりして、でそれをやはり何かにまとめていくという作業もあったわけですよね。
はい、3年生の時はもう4年生の手伝いという形で卒論の作り方を学んでいくっていう、はい、そういう徒弟制のような世界でしたね。
いや、まあそういったことを身につけながら、まあ、いよいよご卒業されるんでしょうけども、
はい、
最初はその後はどうされたんですか。就職というか学校の先生になるための教員教科とか取られてたという感じですか。
それが高校の時の体験があって、
はい、
自分は教師になんかなるものかっていうふうに思ってたんですよ。だから教職の科目は一切取ってないんですよね。
取ってなかったんですか。へえ、
はい。
え、じゃあいつどこでどのようになったんですか。いや、じゃあ卒業されたら何かお仕事には就かれたわけですか。
ね、民間の普通の会社に。
あ、なるほどなるほど。民間企業に勤められた。
当時そのネットもなければ、
はい。
キャリアセンターもないし。
そうですよね。
で、やっぱり当時ね、教育学部っていうだけで、企業は、この人はなんか変な考え方を持ってるんじゃないかって警戒されたぐらいにして、
ね。あ、そうだったんです
か、ね。はい。苦労しましたね。
お
お。こっちも飛び込み営業みたいな感じで、会社に電話をかけて、
あ、
会ってもらえませんでしょうか、みたいな。
ということは、学生時代のその飛び込み営業のような家を一軒一軒回る、それがここで生かされるわけですね、就職活動。
行ったんかどうかね。
なるほど。それで、まあ、会社を勤められて、それからその教職の仕事に就くまではどんな感じだったんですか。
まだちょっと紆余曲折があるんですけど。
え、ちょっとその辺聞かせてください。
会社に勤めて、
はい、
いきなり出向で、
はい、
アルミ缶を作る工場に配属になったんですよ。
アルミ缶を作る工場、はい。
はい。で、アルミ缶作る工場で、当然この夏に向けて、いっぱいこう作りためをしないと、いけないので、
はい、
24時間動くんですよね。
はあ。
そこでいきなりこう夜勤に入れられて。
はい。
それですっかり体壊しちゃったんですよね。
あ、そうだったんですね。
はい。
で、その後、体壊されてお休みされたっていう感じですか？休職というか。
で、もう持たないなと思って、
ええ、
誰にも相談せずに、やめて。
あ、そうなんですか。
はい。で、親にもなかなか言いづらくて、
ええ、
その大学の時に世話になった先輩のところに一時転がり込んで、
はい。
で、親に報告をして帰ったっていう感じでしたね。
それは、あれですか、民間の会社、まあ、出向先どれぐらいの期間行かれてたんですか。
1年間ぐらいですね。
1年間、でも1年間は頑張られたんですよね、そこで。
なんかやっぱり誰も友達もできず、
うん、
寂しかったですね。
じゃあここもちょっとなかなか大変な時期であったわけですね。
はい、はい。
で、1年間で退社をした。じゃあ次に、いよいよ、教職の方に行く状況ですか？
はい、そうですね。
ね、
で、大学の先生に泣きついたんですよね。
はい、はい。
どうしたらいいでしょうか、みたいな感じで。うん、うん、うん。そしたら、研究生として置いてあげるから、聞きなさいとかなんか言われて。はい、
ええ、
で研究生っていう肩書きで入れていただいて、
はい、
よし君ね、何もしないとブラブラしててもダメだから資格取んなさいって言われて、
はい、
そこで初めて教員勉強の、
なるほど、なるほど、
はい、
あ、そういうところでようやく教員の免許を取られる、
はい、
そんな感じだったんですね。
幸い、社会科関係の、なんつうか、揃えなきゃならないのが、
はい。
最初に通ってた時に結構揃えられていってて、
うん。
まあ、道徳と憲法ぐらいを、単位を取れば、
はい。
先生の免許証はもらえるよっていう。
あ、なるほど。
なので、比較的楽に、資格だけは取らせてもらいました。
あ、そうなんですね。
はい。
で、結局、その、免許取って、 どこの中学校か高校、あ、小学校か、小中高のどの学校を選びになったというか、選択された感じなんですか？
これもあまり自分で主体的に選んでないんですけど、学校、大学の先生経由で、
うん、
高校で一つ社会科の先生を募集してるところがあるから、
はい、
そこへ行って経験を積みなさいっていうことを言われて、ああ、じゃあ、あの、収入になるんで行きますって言って、
はいはい、
行ったらそこがまたね、えらい高校で。
あ、そうですか。え、どんな高校だったんですか？
あの、農業を教えてる学校で、
はい、
昼間の定時制で中間定時制っていうんですけど、
はい、
そこの子供たちに社会を教えなさいっていう。
あ、
で、まあ、昼間の時間帯で教えてるんですけど、まあ、やっぱり定時制で、しかも農業なので、
はい、
結局、その、街中から溢れてきた子供たちが、こう、仕方なく通ってるような、
うん、
自分のうちは農家でもないけど、ここしか入れる高校ないから、来てますっていうような子供が、はい。
それは、ずっと北海道でいらっしゃるわけですね。
そうですね。
ねえ、まあ、さすが北海道だっていう感じ。
はい、
なんでしょうかね、うん、そこではどんな感じでお過ごしになられたわけですか？
時間講師なんで、
はい、
あの、まあ、午前中行って帰ってきてっていう感じでですね、ね、うん、あとこれもまた、あの、後輩に YMCA でボランティア活動やってるっていうのがいて、
はい、
ああ、そういえば自分子供の頃 YMCA でお世話になったなと思って、
うん、
そっちのこうリーダーっていうんですけど、
はい、
そっちの方でやっぱり こっちも高校生のグループを相手に、
ね、
あの、なんか企画立案させて自分たちで行動にさせていくっていうようなことをやってましたね。
うん、なるほど。その頃のお気持ちなんかはどんなお気持ちでお仕事にだったり、そういう YMCA の活動に当たっていらっしゃった感じですかね？
あの、お金いただく方は、
はい、
あの、全然聞いてくれないんで、
はい、
一生懸命予習していくわけですよね。あの、
はい、
膨大な量仕込んでいくんですけど、全然聞いてくれなくて、
ええ、
うん、なんかこう、ブルーでしたね、裏側に。気が重いっていう感じですかね。
気が重い。
うん、テイルワークみたいな感じですね。でもリーダーの方はね、
はい、
なんかどんどんこう、知り合いが増えていって、
はい、
だからメンバーと言われる高校生とも仲良くなって、
はい、
楽しかったですね、そっちはね。
なるほど。じゃあ同じ高校生でも、また全然こうタイプの違う高校生の方々と接している。そんな感じだった、
ね。はい、そうですね。
じゃあまた不思議な感じ、なんか私からするとなんか不思議な感じしますね。
要は何の見通しも立てずに、あの、大体今までの人生、誰か人が来て人に誘われるままにですね。あの、じゃあやってみようかみたいな感じでやってきたっていう人生ですね。
まあでもね、偶然にも出会ったものがそれが自分の仕事になっていくという、そんな感じなんでしょうね。
そうなんですね。
ねえ、
はい、
そうなんですね。まあでもその今までお話をお伺いしてきて感じる、私が感じることは、その人との出会いというか、人とのつながり、
はい、
そういったところで、なんか、ヨシさんの人生が、こう、一つ一つ変わっていくような、そんな感じを受けたんですよね。 今振り返ってみていただくとどんな感じでしょうか。
そうですね、影響を受けやすいか、人との出会いで変わってきましたね、随分ね。
なるほどね。やはり人との出会いが大切って感じでしょうかね。
はい。あんなに高校時代先生になるものかと思ってたのが、最後なるんですからね。なろうとするんですからね。
ですよね。
はい、本
当。で、今はまあ、一応もう、定年を迎えになられた状況ですよね、
はいはい、
そういった中でこう振り返ってみられて、その先生としての生活はいかがだったんでしょうかね、今振り返ってみて。
あ、全体ですか。
全体で、
やっぱりそうですね、最初中間定時制から始まって、最後は夜間定時制で終わったので、やっぱこう、いろんな困難を抱えてる子供たちに、なんか上から目線ですけど、なんかできることはないだろうかっていうところへ落とし込まれていったような気がしますね。
まあ、そういった中では、お子さん、まあ、高校生、定時制とはいえ高校生の方々との、まあ、出会いとか、まあ、お別れもあったと思うんですけども、そういった中では、いろいろ、まあ、葛藤なんかもあったんでしょうか。
葛藤は、そうですね。やっぱりこう、自分が思うように授業ができるっていうのが年に1回、2回っていう世界なので、あの最初はね、制圧しようみたいな感じでやってたんですけど、そのうちスタンスは変わっていきましたよね。なんていうかこう、まず今日の生徒の状態はどういう感じだろうかっていう、っていうところに耳を傾けるところからスタートしていくと、まあ、授業の話はしてないんですけど、アルバイト先の愚痴の話をなんか半分ぐらいこうずっと聞いて、でもそれは違うん違うかとかこういろいろ相手を見てながらやってですね、じゃあ最後に一つだけ教えとこうかみたいな感じで、授業やって終わるっていうね、そういう世界を最後ずっとやってました。はい、
でもそれは心境何か変化があったんですか？最初は制圧しようと思っていたことが、だんだんその生徒さんのお話を聞こうという姿勢に変わった。
だからこの方法、まあ自分は頭固いんで、こう同じ方法で何回もこうやるんですけども、でそれは失敗を繰り返して、で、どうしようってなって、ギブアップして、で、あ、そうそう。これも、自分とは違うやり方をしてる先生を見て、それで、あ、こういうやり方もあるんだなっていう、その、生徒に寄り添うような感じで、こう、やっていくやり方っていうのもあるんだなっていうのを、学んで、それで自分のスタイルも変えていったっていうところですね。
それでヨシさんのスタイルが出来上がってきた。
そうですね。
それは結果今の、まあ、お仕事キャリアコンサルタントと言われるような人に寄り添うようなところにこうつながってくるんでしょうかね。
そうですね。定時制を卒業した子は、ほとんど、就職なんですよね。で、就職するんですけれども、まあ、自分もそうだったんですけども、やっぱり会社に入って、ショックを受けてすぐ辞めてしまうっていう。 早期離職がやっぱすごい問題になったんですよ。
なるほど。
でその時にじゃあ、外部講師の方に来ていただいて、
はい、
今までいうところのキャリア教育みたいなのをやっていただこうっていうところで読んだんですよね。でその方の名刺にキャリアコンサルタントっていう資格が書かれてて、それがその資格と直接的に出会う初めての出来事でしたね。
というところでの、まあ、資格取得に。
はい。
という感じなんですね。
はい。
じゃあまあ、そこまでが今までのヨシさんの人生の振り返り。
はい。
っていうんですかね。
はい。
ありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
まあ、お時間もちょっと予定より長くなってしまったんですけど。
はい。
ヨシさんのこの人生の振り返りをしていただきまして。じゃあ、また次回はですね、じゃあこれからの吉木さんの人生、どのように考えていらっしゃるのか、そのあたりをちょっとお聞きしてみたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。
まだお付き合いいただけるんですね。ありがとうございます。
ある意味では、いろいろな経験をされた、まあ、吉木さんが、これからキャリアコンサルタントとしてどういうふうに人と関わっていくのかっていうのをね、聞かせていただきながら、私自身もキャリアコンサルタントとしてどう人と関わっていこうかというときに、まあ、ぜひ参考にさせていただきたいなというふうに思っております。
そんなん言ってもらったら立ってるキャリアじゃないですか。
お互いに人生学び合うところがあると思いますのでよろしくお願いしたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。